心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマは新しい環境に適応するための心の準備。
はい、
はい、お届けしていきたいと思いますけども、やっぱり、はい、まあね、何ですか、春とかっていろいろ変わってきて、新しいね、変化が多い時にやっぱりうまく乗りたいっていう気持ちもあると思うんですけど、
はい、
吉村さんなりにアドバイスありますか？
そうですね、まあなんかそのね、一つにはちょっとこう面白いと思えるところを探すみたいなところは大事かなと思いますね。そのなんかこう、まあ、ポジティブに捉えるって言い換えることもできる話かとは思うんですけど、
うん、
その、なんか結構わからないこととか初めてなことに対して、なんかこう、警戒しがちじゃないですか、人ってね。
そうですね。なんかやりたいけど、うん、みたいなね。
そうそう。だからなんか新しい環境とかってなった時に、その、はどうしよう、なんかね、馴染めなかったらとか、できなかったらどうしようとかってなりがちだと思うんですけど、
うん、
そこでなんかちょっとこう、新しいことに出会えるのは面白いな、みたいなね。なんかそんな風に、思えたら、多分そのね、多少うまくいかなくても、なんかそのね、こう、まあどうせ初めてやることだから、最初からうまくいかなくていいのなんて当たり前なわけだし、ね、なんかまずちょっとこの新しいことが、なんか今までとどこが違うんだろうかとか、なんかそのね、こう今までの自分の常識だとこうだったことが、ここだとこう言われてるけど、そこってなんか何が違うんだろうかとかね、なんかこの、なんだろう、ここでは、でこう言われてるのは、まあなんかこの、それなりに何かメリットがあると、仮定したら、その、こう、それは何だろうかみたいなね。なんかこう、そこって何か新しい考え方とかに出会えるチャンスだし、
うん、
自分のその引き出しを増やしたりとかね、その、楽しめること、ところだと思うんですよ。で、これって僕、子供の頃は、なかなかやっぱあんまりできてなかったことが多いなと思って、なんか、まあ、僕は、その、家庭環境が複雑だったんで、その、なんか小さい頃からよくなんか引っ越しが多かったりとかね、してて、で、新しい学校とかに行くと、もう全然そこの、その、なんか学校のルールとか全然違ってたりとか、なんか、その、みんなの価値観が違ってたりとかっていうのがあったりするわけですけど、その、なんか元いたところのそのルールや価値観が絶対的なものだって思ってると、
うん、
その、新しいところに行った時になんかすごいカルチャーショックっていうか、なんじゃこりゃってなっちゃうんですよ。
うんうんうんうん。
で、まあこれはもう本当にそのね、なんか過ぎたことだから今更どうにもならないんですけど、結局僕はそこであんまりその、なんか、その、元々のその、やり方っていうところに、への執着みたいなものがね、取れなかったから、その、なんか新しく行ったところで浮いちゃったりとかってことが起きたりとかっていうのは、まあ子供時代はなんか結構多かったんですよ。で、まあそれ、なんかそのね、一時期本当にひどいいじめにあってた時とかも、まあその別にそのいじめられる人が悪いとかっていう論調には持ってきたくないんですけど、僕の方でもかなりその、なんていうのかな、前の学校のやり方みたいなところが、その、もう自分の中ではこれが常識でこれが正しいっていう、なんかそういう思い込みを持っちゃってたから、その、多分新しい学校の方での、なんかいろんなやり方に対して、なんかこう、いちいち多分否定的な反応を僕してたなって思うんですよ、振り返ると。
うんうん。
だからそこってもうちょっと本当はうまくやれてたんじゃないかっていうのは、やっぱりその僕が今度そのね、中学校卒業してアメリカに留学した時は、その時の教訓をもとに、 何でもとりあえずここでのやり方を全部受け入れてみようっていうふうになんかやったんですよ。だからもう、なんていうのかな、前のその日本式のやり方にこだわるのはとにかく一回やめて、
うん、
アメリカで新しく学んだことをもう赤ちゃんが そのここから育っていくかのように、そのなんか取り入れていこうっていうふうに思ったんですよ。で、うん、まあ実際そう思ったからって全てにおいてそれができてたかって言ったらそんなこともないんで、その振り返ってみると、なんかあそこでまだまだなんかその自分の元々の考えにこう固執してたなみたいなところはちょっとこう振り返るとあるはあるんですけど、ただその小学校時代と比べたらそこをだいぶうまくやれるようになってたんで、だから高校に入ってアメリカの高校ではこうなんかいじめられたりしないで、どちらかというとそのなんていうのかな、なんか友達もなんか多かったりとかね、なんかちょっとイケてるグループの一員みたいな感じになれたんですよ。
うん、
でそれって本当になんかこう戦略の違いみたいな感じで、で、まあ僕自身はもともとはどっちかっていうと、そのね、なんかこう、うちにこもりがちな方だし、なんかそのね、陽キャでパリピな感じの人では全然ないから、まあ言ってみたら、ちょっと演技してた部分はあったから、後々になってまたそこがストレスになっちゃったっていうような、うん、なんかこうね、やりすぎて疲れちゃったみたいなのもあったんで、バランスはもちろん大事なんですけど、
うん、
でもその結構その、なんていうのかな、これが自分だって思ってることに、あんまりそのなんかこう、こだわりすぎちゃうと、周りとはあんまりうまくいかなくなっちゃうっていう問題もあるし、自分のその可能性とかね、なんか引き出しを増やすみたいなところも、のチャンスも逃しちゃうっていうのは、なんかすごくもったいないんじゃないかなと思ってて。
確かに。
はい、僕はね、やっぱりどっちかというと引きこもった感じので生活する方が気が楽だし、自分に合ってるとは思うんですけど、
うん、
でもそれを突き詰めちゃうと誰ともつながりがどんどんなくなっていっちゃうじゃないですか。
そうですね。
でそれはそれで困るわけですよ。で実際にそのね、僕は別にその、なんかの特定のグループでもう仲良しグループでべったりみたいな感じは苦手なんですけど、でも実際、その、いろんな人に会うっていうことを自分にこう、課してやってた時期もあるんですね。それは、その、経営者の会に入って、いろんな交流会に出たりとかっていうのは、うん、まあ、言ってみたら、その、意図的にやったわけですよ。その、自分にとって、その、苦手な分野を、ちょっと、その、克服しようみたいなのもあって、うんうん、で、そうすると、結局そこに行かなかったら出会えてなかったような人たちとの、その、つながりができて、それって、まあ今僕がまた引きこもり生活に戻ってはいるけど、それでもその人たちとのつながりがまだ続いてるから、その、たまに、まあなんか飲み会に顔出したりとか、あとはその、ね、ズームで何かそういう集まりがあった時とかに顔出したりとかで、こう続いてるから何かあった時に、なんかすぐにパッとなんか、あれはあの人がよく知ってそうだな、ちょっと聞いてみようとかっていうことができちゃうわけですよね。だから、その、自分らしさを大事にするっていうことと、その自分のそのなんか引き出しにないことにチャレンジして、ちょっとそこを広げてみるっていうことの、なんかこう、それを行ったり来たりしながらバランス取っていくっていうのは、結構なんか僕は効果的かなと思ってるんで、ね、だからその全部、どっちかに全振りしちゃうと多分きついんですよ。なんかその、ね、自分らしさを一切なくして、なんか、こう、メインストリームになんか、どっぷり浸かるとかってやってても、うん、多分、心が壊れちゃうし、かといって自分が楽な方にばっかり行ってたら、なんかその、自分の今度、なんか可能性がどんどんしぼんでってしまうっていうことがあるから、結構その間を、その、行ったり来たりする、その、なんていうのかな、なんか真ん中を、完全にこう目指して、そこからブレずにとかっていうのも多分無理だと思うんですよ、もともと。だから、そのなんかこう行ったり来たりしながら進んでいくと、それが自然となんかこう自分なりの居心地のいいラインみたいなのがそのうちにこう見つかってくるんじゃないかなと思いますよね。
ありがとうございます。いやでも本当お話ししてる気持ちが、私も昔に戻ったらやりたいことすごいやるなって思いながら聞いてましたね。本当私もできなかったからすごい今やってます。
いや、でも、いいんじゃないですか。だって、その時にこう、うまくいかなかったっていうことが、まあ、言ってみたら糧になってたりとか、学びになってたりするわけじゃないですか。
そうですね。だから今お話聞けた方でね、チャンスですよね。いろいろ動きたいとかっていう気持ちがね、芽生えたらぜひまずはやってみて、うまくいくかもしれない。そうじゃないかもしれない。でもやってみないとわかんない。みたいな。
そうですね。だからなんかとりあえずちっちゃく始めてみて、で、そのなんかそういうちっちゃいチャレンジの回数を増やしていくっていうことがいいんじゃないかなと思いますね。だからちっちゃいことだったらうまくいかなくてもすぐになんか撤退してまた軌道修正して違うことをやってみてって何回も繰り返してるわけじゃないですか。
そ
だ
う
か
で
ら
す
なんか
ね。
ね、もうすごい、大きなことに全振りしてなんか飛び込むとかっていうのを最初にやろうとするから多分 しんどいし、なんかそれが、なんかあれこれ違ったかもと思った時に引き返せなくなっちゃうんですよね、そこにこう、投資したものが大きすぎるとね。
そうですね。さあ、皆さんも人生の波乗り楽しんでください。
はい。
はい、ということで、吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。